愛の形ドットチュー。はい、今日も引き続き田中よしこさん、よっちゃんをゲストにお話をしていきたいと思います。まず初めのトークテーマは卵子の一生ということで話していきたいと思うんですけれども、いや今よっちゃんから卵子ってさーっていう話を一緒にしてたんですけど、いいですか言ってもらって。妊娠したら女性は
今卵子の老化とかね、いろいろそういうふうに言われてきてますけども、じゃあ卵子っていつからできてるのか、
はい、ね、卵子って私知ってるからちょっと目の前に竹永さんいるか聞いてみようあ、でもさっき聞いてたかもしれないね、卵子っていつからできると思ってました。まね、今大人になってからできてると思ってましたって答えてくれました。
精子はいつどういう、
精子も成長段階でできると思ってましたっていうふうに言ってくれてます。
実は卵子はね、はい、もう胎児の時から
もう受精して分化、こう女性卵がこう大きくなっていくところで、
で性別がもう女の子って分かったら、もうその時点で卵巣ができるわけですね。
そうですね。
その卵巣の中にも700万個の原子卵胞っていうものが存在、はい、
原子卵胞っていうのは卵子になる元の細胞です。
はい、それがもう700万個ある状態でもうお腹の中に
いるんですよね。
すでに
っていうことは妊娠したら、
まあ、自分の我が子ですね、お腹の中にいる我が子もそうだけど、孫の時代の孫の卵子までも、自分の体でこう
作っている妊娠してる女性は、孫の代までの命を握っている。それはすごいですね。知ってました？多分知らなかった人が多いんじゃないかな。
女性でも多分知らない人が多分今多い。まあ、老化するのは知ってるけども、数が減るっていうのは知ってるけども、実際は体内の時からそれだけの卵子を抱えて今生きてるっていうことと、で生まれてき、まあ、赤ちゃんになって誕生したらそれが200万個ぐらいに減ってって、で大体思春期ぐらいになると5万個ぐらいに減って、まあ、20代で一番ピークで元気がいいというか、ね、
活発なね、
一番妊娠しやすい時期ではあるけども、それ以降やっぱ30代になってくるとどんどんそれが数が減って、今も閉経もね早くなっているって言われてますけども、もう50代ではもう1000個ぐらいまで減ってしまうっていう。で卵子は排卵のたんびに、卵子っていうのは1個ずつ片方の卵巣から排卵するんですけど、実は排卵しなくても自然にお腹の中で毎月1000個の卵子は退化していってるんですよね。でそれだけのスピードでどんどん卵子っていうのは減っていってしまってるっていう、まあ個人差もあったりもするんですけども、なので本当に今ね、不妊治療とかも多くなってますけども、その妊娠した、もう妊娠する時期30代40代と高齢化になってきてる時期にはもうどんどん卵子はやっぱ減っていってしまってるっていうのが現状で、
そうですよね。どんどん毎月のように減っていってて、一個一個卵子が出てるからいっぱいあるかと思いきや、その陰で月に1000個以上の卵子が、消滅していってるっていうのは不思議ですし、それだけのなんか深い仕組みが体の中に働いてるんでしょうね。
なのでただね、卵子が減ってるからとか老化してるからといって、その生殖能力がないかどうかっていうのは私的には、
まあ、イコールじゃないかもしれない。
そうやって高齢でもね、自然妊娠してる人もやっぱりいますし、不妊治療だけでなくね、もう不妊治療やめた途端ね自然妊娠する方もいるってことは、それだけ卵子ってまだまだその
未知ですね。分からない部分がいっぱい、この1000個以上毎月死ぬっていう理由ももしかしたらあんまり解き明かされてないのかもしれないですね。
私の中でどれくらい年齢高い人で自然妊娠知ってます？
そうね、昨年は44歳、小さんいましたね。
私47歳、
3人目、3人目とか4人目だったら46とかいますね。そうかそうか、やから、年齢じゃないけれども、孫の代まで あるってこと
でね、女性のその卵子っていうのはどんどん減っていくっていうのは事実、うん、まあ、精子はその都度作られてくるっていうのはね、はい、あるんですけど、卵子はもともとの数が限られてるっていうのがあるので、
卵子をこう大事に守っていくには何かアドバイスありますか？
まあ、今ね子宮を冷えてるっていうね、うんうんうん、子宮が冷えてるっていうのもあるんですけど、やっぱ体を自分たちの女性は体をね、うんうん、きちんと温めて子宮を温めて、
うんうんうん、
循環よくしてあげて、
うんうん、
あと今貧血も多いんですっていう、
貧血も多いですね、
女性の貧血も多いんですって、
うんうん、貧血だとやっぱそれなりに子宮に血流がいかなかったりとか、うん、月経血が少なくなったりとか、うん、妊娠しづらいような環境になるかもしれないですしね、
亜鉛と鉄剤をねきちんと取るっていう、
うんうんうんうん、意外とねこう買って食べたりとか外食とかしてると、そういう亜鉛とか鉄分とか必要なものが取りにくいかもしれないので、まあ、野菜を食べたり魚介類を食べたり、そういうのも大事なんでしょうかね、
うんうん、
なあ何歳になっても本当はこう産み育てられるような、まあ、そういうような時代が来ればいいですけども、なかなか老化には人間は勝てませんしね。
一番はやっぱ20代で妊娠出産すると体力的にもね、
うん、
いいんだかもしれないけども、
うん、
今の社会なかなかそこはね、
そうですね、うん、仕事もあり、
うん、女性が一番ね、あの仕事も面白くなってくる、
うん、時期ですもんね、
時期ですね、
うん、こんだけね卵子があっても一人の女性が産む数って、まあ、今1とか2とか3多くても、中には4とか5とか産む人もいますけれども、本当に限られた卵子がこの世に誕生して、その他の卵子はこうやって自然消滅していくっていうのは、なんか切なくもあり壮大な何かドラマを感じる。そして、ね、やっぱり一人一人がねこうやって生まれてきているのは一つの卵子と一つの精子の受精した結果なので、それはそれはすごいなってやっぱ思いますね、
うんうん、
どのくらいで生理が来ないと心配しなきゃいけないですかなんてよく言われるんですけど、
うん、3ヶ月以上来ないとやっぱ、うんね、婦人科の方には見てもらった方がいいとはね、うん、言われてますよね。
初経は何歳ぐらいとか言ってます？
初経今本当早くなってるってね、
うんうんうん、
3年生とか中には1年生できたっていう、うんうん、
1年生
話も聞いてます。だからそれだけ今本当若い子の体もどんどん変わってきてるのは確かにあるのと、うんうん、あと一つその卵巣嚢腫とかいろいろ女性の病気があると思うんですけど、うん、はい、実は私もこの間病院の方でこの間が4歳で卵巣嚢腫が見つかったという例もあるので、4歳卵巣嚢腫、やっぱその辺はちっちゃい時もう卵巣はね女の子にはあるので、うんうん、あんまりちょっとお腹痛い痛いっていうケースとかはちゃんと見てもらった方が良かったり、
うんうん、
今増えてるどうかがわからないですけども、うん、やっぱ卵巣嚢腫もね、
うんうん、卵巣の病気とか
実際多いですよ ね、うん、やっぱ卵巣嚢腫ほっとくとねもう捻転して取らなきゃいけなくなってしまったりするケースもあるので、
う
ん
う
ん
ね、卵巣嚢腫って卵子が腫れちゃって、うん、卵管がこうねじれてものすごく痛くて卵管を切ったりとかしなきゃいけないっていうような、そういう病気なんかもあるよっていうことで、うん、
だ20代に入ったらね婦人科、うんうん、なかなか抵抗あると思うんですけど、
うんうん、
検診をね、うん、
そうですね、
するのもね大事かな、
うんうん、はい、月経とか生理とか初経とか卵子の一生のお話をしていただきました、うん、はい、じゃあまた後半のトークテーマに続きます。ありがとうございます。ぶっちゃけお悩み質問コーナーです。今日はよっちゃんに来てる質問、こんなものがあります。大学生の男の子で一日何回も、マスターベーションをしたくなってしまいます。これはおかしいでしょうかっていう質問です。
はい、
はい、
マスターベーション、まあ、今セルフプレジャーとも言われるんですけど、
セルフプレジャー、自分を楽しむ、うん、そういう略でしょうか。
まあ、大人への、ね、第一歩としてこれは大事なものっていうことですよね。今その、まあ、自分がその、ね、いろいろと快感をどういったところで持つかっていうのが興味を示してる、
うんうん
うん、まあ、思春期特に男の子はいろいろと、うんうん、もうとにかくなんかね、
そうですね、うん、 まずだから自分の体を触って気持ちよくて当然でそれはいいんだよってことですよね、
う
ん、
そう、その、ま、無性も無性っていうのが小学校、うんうん、まぐらいからあると思うんですけども、いきなりやっぱり朝起きてね、
うんうんうん、
その無性という言葉も知らないまま何かこう精子、うん、何か液体が出てきたっていうだけで自分は病気じゃないかとか思う、うんうん、あのお子さんもいると思うんですけども、うんうん、それでねパンツをね隠しててねっていう例もあったりはするんですが、うんうん、あのそのいうこともまずちっちゃい時からこういうふうにね射精って起こるんだよっていう仕組みをきちんと教えてあげて、うんうん、あの親はね
大事ですね、
大事ですよね、うん、だからそれは病気でもないしそれは普通のことであるっていうことと、うん、で性欲ってみんなどのね年代にもやっぱあるもので、うん、それを自分でやっぱコントロールするためにマスターベーションっていうのがあるので、
う
ん
う
ん、
そうですね、うん、
それは全然あの肯定的に捉えられるように、うんうん、していいと思います。
はい、男の子のセルフプレジャーマスターベーションについてお伺いしてきましたが、では女の子のマスターベーションについてまたよっちゃんに聞いてみたいと思います。実際女の子ってどうなんでしょうね。
女の子でも男の子でも幼少期からやっぱ性器いじりっていうのは、うんうんうん、ちっちゃい時からやっぱり自分の体に興味を持ち始めて、まあ、触っていると落ち着くっていうのはね、うんうん、ちっちゃい時からそれはあるんですけど、まあ、思春期になって男の子の方がそういうマスターベーションとか、まあ、そういうのが、うんうん始まるっていうのはなかなか女の子っていうのがマスターベーション、うん、なかなかね、
そうですよね、
自分で言えなかったりする、
うん、どうしていいのか分かんないですね、
うん、なかなかあったりすると思うんですけど、うん、まず大事なのは自分の体に触れるっていうのはすごい大事なことなので、うん、女性も、うん、今若い子に聞くとやっぱ自分の性器を見たことがない、うん、触ったことがないっていう、うん、若い子たちが多いんですよね、うんうん、でそうするとやっぱお産、まあ、もう私たち助産師なんでね、はい、出産とかも携わるんですけど、お産の時にやっぱそこら辺を意識できてないとね、
そう、うんうん、
あの自分の
全くね本当にそう、そうなんですよ、うん、
膣とかね、
うんうん、
性器を意識できてない女性もやっぱ多いと、うんうんうんうん、感覚的にね、
なかなか生きむとかね、うんうん、こっちの方向に生きむんだよとか言ってもね、うんうん、力入んなかったりとか、うん
うん、なんか自分の体をまずは知るっていう意味では触るのも大事だし、うんうんまあ、鏡を使ってみる、で、うん、性器って人の顔と一緒で人それぞれ違うので、うんうん、
そうですね、いろいろ多種多様な面、ねうんうん、それで恥ずかしくもないし、それが当たり前の姿だし恥ずかしいと思わないでいいし、うん、またさっきみたいにネットの社会であってこう比べちゃったりもするけれども、うん、本当にいろいろですよね、うん
そのやっぱり自分の性欲のコントロールとしては、うんうん、女性でも男性でもやっぱマスターベーションっていうのは、
うんうん、
全然別に否定することではないので、はい、ただまあ、うんうん、あのオープンにするとねいろいろ問題があったりもするから
確かにね、うんうんまあ、やっぱりこういう性の話っていろんなまだ社会的にタブー視もされてるし、うん、フランスの女性なんかはもう普通に女性でもマスターベーションしてるとかいうことをオープンに話す
器具も
ねありますもんね、うん、女性用のマスターベーション用の器具もいろんな日本の会社でも売ってますね。女性のその正しいというか安全なマスターベーションの仕方とかっていうのは何か言っておかなきゃいけないことはありますか、
うん、タブーしない、ま、とにかくね、うん、もう全部自分で受け入れて、
うんうんう
ん、あの否定しないってことですね。
否定しない、うんうんうん、じゃあまず触ってみる、うん、
それがまずやっぱ性を楽しむ第一歩なのかもしれないし、うんうんうん、自分の体をまず知るっていうのが、
うんうんうんうん、そうですね。なかなかね自分の子供も女の子いますけどそういったようなことは言ってないからもしかしたら言ってみてもいいのかもしれないですね。ちょっとなんかそんな気になりました。ラジオ聞いてる人も女性のマスターベーションへーって思ってるかもしれませんけれども、そういう今まで話せなかったことが女性たちがいっぱい話してみたらまた社会がちょっと変わるかもしれないしいいんじゃないかななんて思うんですけれども、身近な人と話をしてみてください。じゃあよっちゃんありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、はい、続きまして、お家で性教育をするときとかに参考になりそうな本をいっぱい今日持ってきてくださっているので紹介してもらうのと、皆さんに合った本などに出会えるように紹介をしていきたいかなと思います。スウェーデンの本で愛の本、これはスウェーデン語なんでしょうかね、価格なんか物件みたいなちょっとわかんないけど、 作者は、ベニラ・スタールフェルト、役が川上麻衣子さん、女優さんの川上麻衣子さんが訳してくださってる本で、すごいイラストなんかも可愛くて、ちょっととか読んでみようかな。私とよっちゃんと交互に読んでみますか。どこがいいかな。
じゃあ、うん、この愛、あ、そこで愛の本ね、愛とセックスをどう伝えますかっていうので、うん、あのこれはスウェーデンはもう、うん、あの性教育ではなく、もう愛の教育として、うんうんうんうん、性イコール愛。
いや、いいですね。
ということで、性
教育じゃなくて愛教育にしていきたいですね。まあ、この番組も愛の形だった。じゃあちょっと一節読んでみましょうかね。愛することは世の中で一番簡単なこと、そして世の中で一番難しいこと。例えば全く違うもの同士だったら、とても似た者同士に愛が芽生えることもあるわ。例えば男同士、女同士、好きな人を振り向かせるにはウィンクをしたり、あるいは美しいものやその人が大好きなものを見せたり、そんな風なことが書いてあって、
イラストも ね、 可愛いですね。
すごい可愛い、わかりやすい。ちょっとじゃあよっちゃんにも紹介してもらおうかな。
あと実際にもう、セックスとはどういうものかっていうのもイラストで書いてあるんですよね、うんうんうん、
はい、
そう、男の人には突き出たペニスがあります、うん、女の人には毛に覆われた穴があります、うん、それは赤ちゃんが欲しいと願う二人にとって素晴らしいことです、うん、ペニスがぴったりと穴に合います。うん、少しするとペニスから白い液が穴に吹き出します。それが精子です。あまりに小さいので見ることはできません。それらは女の人の中にある卵に向かって泳いでいきます。うん、そして競争します。すごいリアルです。
すごい、うん、大事ですね。うん、すごくね、あのイラストも可愛いし、あのすごくストレートに素直に伝わってくる絵本なので、ちょっと初めから難しいかもしれないけど、持っておくと可愛いので、まだね小さいお子様いらっしゃるお家なんかでは、身近なところにこういうの置いといたら、なんか自然に、あ、そうなんだってこう受け止められるんじゃないかなって思います。小学館の愛の本、作ベニラ・スタールフェルト、役川上麻衣子さんです。興味のある方は手に取ってみてみてください。あとさっきもちょっとね、こう先週のでもちょっとお話ししましたけど、田中よっちゃんが出てる「おぎママの命の授業、命って何だろう?」、おぎママですね、おぎ直樹先生の監修のところです。そこであの田中よっちゃんのこう顔も載ってるんですけども、この陣痛のところ面白いからちょっと読んでみましょうかね。ここね、男の人がっていうところね。
もし男の人が体験したら気を失ってしまうくらい痛いんです。でもね、女の人の体はそれに耐えられるようにできていますから、気を失ったりはしません、
痛いですけどね
赤ちゃんが生まれるお産の時、お母さんはぎゅーっとお腹が痛くなります。これを陣痛と言います、うん、陣痛は波のようにやってきては消えていきます。お産は人間がもともと持っている能力、本能と言います、うんうん、それを発揮する時、いつもはそっと隠している感情もすべて出し切って、叫んだりうなったりして痛みと戦い必死に赤ちゃんを見ます、
う
ん、
あ、すごくいい内容。お産の時にこういっぱい声出したら嫌だとか、ちゃんと見たいとか、こうなんかこう取り乱すのが嫌だとかいう人もいるんですけど、これが普通なんだよって書いてくれる本って貴重ですね。あの産んだ時のことをちょっと思い出しましたね、私は。
これはあのシリーズになってまして、うん、5巻あるんですけどね、はい、これ図書館用の本なので、
うんうん、
各学校とか図書館とかに行くと多分見れるかと思います、
うんうんうんうん、いいですね。あとね、すごいマニアックな本も今日持ってきてくれまして、体の仕組み全書シリーズ、完全図解性の仕組み全書、高橋健一先生、東洋出版っていうのかな、東に太陽のようって書いて東洋出版、初版は1998年、まだちょっとおおらかな時だったのかどうか、
20年前
ぐらいですね、大体ね。いやね、これがなかなか楽しくてですね、私が一番初めに食いついたページはですね、いろんなペニスの形っていうのをちょっと衝撃を受けまして、動物が90度に曲がってるペニスとか陰茎ですねのいろいろがあったりして、 なんか豚さんはなんか紐みたいですね、ヒルヒルと。このオナガザルはなんかめっちゃ曲がってますね。これは人間とはまあ全然違う。こういうのを見てもなんか面白いですね。なんでこんな形になってるのかっていうのを一つ一つ知りたくなっちゃいます、ね、
これはあの小学生から見れるように、はい、もうイラストで漫画になってて、うんうん、あの科学的にちゃんと書かれてあるのですごい面白いですよね。
面白い漫画もあるしね、うん、あとねすごい気になったのがですね、女性のオーガズムが起こる仕組み、これもちょっと面白かったですけれども、平常時の脈拍数とオーガズムになった時の脈拍数って書いてあるんですけど、これ皆さんどう思います？脈拍数正常時70回、オーガズムに達した時、これねあのね嘘ついてたらバレますね平常時70回、オーガズムに達した時170回って書いてあります。これ皆さんの自分で聞いてる女性の方は脈拍測ってみてほしいし、男性は脈拍を感じてみてほしいです。もう絶対嫌だっていう顔してる人が目の前にいますけども血圧もですね、平常時が120最高血圧、オーガズム達成した時200ですって。これ脳血管とか言っちゃいますねちょっと心配になるデータ
きちんとオキシトシン出てるからね。
あ、オキシトシンで ね血管が緩し感して脳出血にはならないでしょうこれねあのよく女性はオーガズムを感じたことがないとかちょっとわからないっていう人いらっしゃると思うんですけども、こんだけ血圧とか脈を上がんなきゃいけないので難しいことなんだなって改めて思いました。
難しいこと、
うん、うん、なんかこんなんね170回ってマラソンしててもなんない100、200なんて血圧、うん、よっぽど疲れなきゃならないですよねって言って、これ男性どうなんでしょうね、男性も同じぐらいなんですかね、わかんないですね、まあ、男性とかだからおじいちゃんとか危ないですね、うん、気をつけなきゃ笑ってる笑ってくれて、いやこれ面白いですね。あと科学的って今よっちゃん言ってますけれども、受精卵ができるまでなんかもねすごい、これはすごい、助産師学校の教科書にしてもいいんじゃないかなっていうぐらいしっかり書いて図解されてます。ここでなんかこう紹介したいこととかありますか、うん、
ね、受精卵、うん、まあ、実際精子ってどれくらい、ね、うんうん、1回の射精でできるのかっていう、
ね、はい、これはね、うん、クイズにもなりますね、うん、どのくらいだと思います？ここにまた目の前に竹中さんいらっしゃるから聞いてみよう1回の射精で膣内に放出される精子の数は、はい、どうぞ。あ、聞いちゃった、そっかそっか、もうだんだん、あー、そう、3億って今言ってくれたんですけど、うん、正解です。
だいたい2億から5億、まあ、人それぞれ違うんですけど、ね、
この番組の、ね、裏コンセプトは、うん、竹中さんが性教育の達人になっていくそういう歩みのプロジェクトでもあるんですけど、だんだん普通に答えられるようになってきてちょっとなんか、ね、素人感がなくなってきちゃいましたね。ね、これ面白い、欲しい。
あの、私これ実際に見てっていうか、まあ、今受精卵の戦い、うん、あの受精卵のできるまでって映像でもね、 YouTube でも実際に CG、はい、CG とかで見れるんですけど、うん、本当感動すると思います、
ね、うん、本当
あの精子の戦い、うん、まあ、3億の精子が膣内に入ってで、うん、ね、あの膣内はあの酸性アルカリ性で変わってくるんですね、うん、で精子はアルカリ性だけども、うんうんうん、膣内は酸性になってるので
死んじゃうんですよね、精子がね、
膣内でほとんどやっぱり精子は殺されてしまったりとか、うんうんうんうん、で子宮内に入ると今度白血球で異物だと反応して、うん、白血球で殺されてしまう、ね、で卵管を通るんですけど、卵管は2つありますもんね、はい、女性はね、うんうん、でもどっち の卵管に卵があるかがわからない状態、うんうんうん、排卵がまあ片方ずつなんで、なのでそこでも精子の分かれ道ですよね、
分かれ道ですね、ドラマですね、
で3億の精子がその卵管に入ってくるまでにもう6000個まで減っていってしまう、大体、うんうんうん、で最後その卵子にたどり着く頃には100匹ぐらいしかいないんですよね。
わ、
でその100匹のうちの1匹しか受精
できない、
うん、できない、うんうん、となると、でもその卵子の殻を破るのに精子はみんなで協力し合ってその酵素を出してね、うんうん、あの壁を破る、
うんうんうん、
ですよ、本当にそこはもう仲間でみんなで協力しちゃうんだけど、うん、でも最後の一匹が入ったらその壁はもう閉じちゃうっていう、
ね、
ドラマですよね。
ドラマティック、うん、キングダムを思い出しますね。なんか今流行りの
本当にその戦いっていうところで、まあ男性は常にこの生死の時代から戦ってんだなっていうのと、
生死の時代から戦ってる、あすごいね、なんかそういうと
そう
ポジティブ
で、福男がそうでしょ、うん、
あ
男が、ね、
確かに確かに、
あれはまさしくその生死の戦いが福男の、うん、
へ
神社の神社、うんうんね、
いや面白かったですね、今回のテーマ面白かったです。ありがとうございます。はい。